ラブ&レッド、先週からこの方と一緒に番組を進めています、エイズ予防財団の辻博之さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、 HIV 患者の平均寿命が大幅に改善、でも陽性判定者の 98% は未受診かというウェブの記事がありまして、
このニュースのタイトルの部分のことに関してなんですけど、
はい、
陽性判定者の 98% は未受診かっていう、なんか衝撃的な見出しがついてましたけども、これとても正しくないミスリードなタイトルだと思います、
はい、
これは、郵送検査で検査を受けた方できちっと医療機関につながったということが確認できた人が 2% しかいなかったという記事なんですけど、もともとはなので、陽性が分かった人の 98% が治療に行ってないという意味ではないので、うん、これとても誤解を与える文なので、気をつけていただきたいなと思ったんですけど、
ウェブのタイトルこれでやっぱ思っちゃいますもんね、
はい、
じゃあ ほとんどの人が未受診じゃん、はい、やってないじゃんっていう風になっちゃいますもんね。
そうです。日本ではおそらく 86% ぐらいは自分の感染に気づいてますし、分かった状態が分かってますし、そのうち治療、80% 以上の人は治療を受けに行ってますし、
はい、
きちっと治療もできてますから、これはちょっととてもミスリードな文なので、はい、
まあ、こういったウェブの見出しだけを真実に、まあ、実際はどういったことなのかっていうのを、ね、自分自身で確かめていただくのが一番ですよね。
そうですね。しっかりニュースソースを確認していただきたいですよね。
特にネット系はね、やっぱり正確じゃないものも、はい、ご発信もねありますから、
そうですね、
気をつけていきましょう、はい、HIV 患者の平均寿命が大幅に改善、現状アメリカの HIV 感染者のうち、感染初期でウイルス増殖の値が低い時に治療を始めた20歳の患者に限れば、平均死亡予測年齢は78歳以上となり、欧米の一般的な寿命とほぼ同じとか、まあ、現状アメリカの HIV 感染者のうち、ウイルス用の抑制を達成できているのは全体の 55% に過ぎないとか、まあ、何らかの理由で医師の言う通りに服薬を続けない感染者が多い、あとは複数の治療薬を長期にわたって飲み続けることの大変さがネックとなっている、さらにはコロンビア大学が HIV 感染者が治療を始めたり継続してもらったりするためにギフトカードを提供するという実験が行われたりとか、せっかく、ね、寿命を延ばせることができるのに、普通の生活ができるのに、やっぱり服薬を続ける方が減ってきてるっていう問題はどうでしょうか。
まず早く治療すれば寿命が、とても長いというのは、もうこれは何回も多分皆さんお話しされてて間違いない話なんですけど、日本の場合はですね、最近出た研究ですけども、
はい、
おそらく、日本で感染している人のうちの、中で HIV の感染が分かっている人、エイズの診断を受けた人というのが、おそらくその全体の 86% ぐらいの方はもうその状態にいるだろうと、でそのうちの、83% ぐらいはもうすでに治療を受けていますし、で治療を受けている方はその治療薬効いてて、99% ぐらいもうウイルスが体の中で抑制された状態にあるということで、かなり治療をきちっと受けてらっしゃるという分かった方についてはね、というデータもあるので、まあ、日本の場合は割とそうなんです。
ちゃんとみんなやってるけどってことですね。
でアメリカの場合はその医療制度の問題とかもありますし、あと、まあ、貧富の問題だったりいろんな問題もあって、きちっと治療を続けられない方、まあ、経済的な問題も大きいと思うんです。
続けたくても続けられないっていう、
は
い、
これは日本でも起こり得ます。実際そういう方もいらっしゃったりもするので、
そうですね、
そういう意味ではそういう意味で治療をうまく続けられなかったり、まあ、あとは薬の副作用とか精神的なストレスということで、治療を続けられないような方も中にはいらっしゃいます、
はい。まあ、その中で、まあ、この最後に紹介したコロンビア大学のギフトカードを提供するっていう、でこれが、まあ、私も言ったんですけど、そのギフトカードをまあ、いただけるとしても、その全部が治療代に使えるのかなとは、治療代以外にも使える普通のギフトカード、それは意味があるのかなと思って、せっかくそれ、ね、出してくれるのであれば、ちゃんとも治療代にしか使えないようにした方がいいんじゃないかなっていう、有効的にはそっちなんじゃないかなと思うんですが、辻さんどう思いますか。
これはつまりその検査や病院に通院に来てもらうインセンティブとして、まあ、謝礼を払うっていう考え方だと思うんですけど、なんか私もちょっと違和感は感じました。
そうですよね。
っていうか、
こう
そもそもまあちょっとこれを、これちょっとすごい予算かかってる実験だったと思うんですけど、
すごいかかってましたね、
あまり現実的ではないですよね。
そうですよね。
で、まあ、そもそもその治療するとかはもうご自身のためですし、うん、あのそもそもそれがご自身のためなのにさらにインセンティブつけるっていうのが、まあ、そこまでしないと来ない人がいるというのが、まあ、問題だというところでの一つの解決策の模索だとは思うので、うん、あのこれをなんか 広めたり拡大するっていうことは多分無理な話なんだろうなと思いますし、
まあ、持続はちょっと難しいですよね、
はい、あまりそういう方向には多分ならない話じゃないかなと思います、
うん。そして、まあ、先ほどアメリカの例を、ね、いくつか挙げましたが、日本での支援はどういった感じでしょうか。
そうですね、日本の場合はその医療福祉制度はかなり充実してますし、うん、その治療に関して、まあ、HIV の治療に関して言えば、あの身体障害者認定であったりとか、さまざまな制度を使って、医療費はもうあの実際にかかるのは15万とか20万とか一月かかったとしても、
うん、
あの保険を使ったり、そういうさまざまな社会支援の制度を使うことで、
はい、
自己負担としてはもうお一人1万円とか2万円ぐらいで済むんですよね、
うんうんうん、
そういう意味ではあのとてもあのていうか自己負担低く、治療を受けられるという環境が整ってますので、
うん、
あのかなりあの世界でも恵まれた国のうちの一つだと思います、うん。
費用に関することでも一人では悩まずに一度医療機関に相談してもらうのも一番の手立てかもしれませんよね。
そうですね、医療機関には、まあ、あの必ずではないですけど、あの、まあ、大きな病院だとソーシャルワーカーさんという方もいらっしゃってですね、うんうんうん、そういう方がそういう医療治療費 の相談には乗ってくれますから、
うん、
もし何かそういうことでご不安がある方はそういう方にご相談されるといいかと思います。そうです
ね、まあ、ちょっとキャストナンバーとかもありますしね、近くでは。
はい、
はい、まあ、改めて、まあ、郵送検査を行っている方でもやはり最終的には保健所など公的な検査機関の方へお越しください。よろしくお願いします。 Love and Red。AIDS is not over。さあ今夜もエイズ予防財団の辻博之さんと一緒にこの番組をお送りしてまいりました。さあ来週はエイズワクチン初期臨床試験で効果、そして HIV が事実上治癒した常識破りの南アフリカ救済時というね、これもすでに気になるタイトルとなっているんですが、また来週詳しくお伺いしようと思います。さらには最新の新薬や治療法の開発研究事情について辻さんにお伺いしようと思います。なので辻さん、来週もよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
エイズ予防財団の辻博之さんでした。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。